本語の SBS です。
すでに30年以上続いているオーストラリアで最も伝統ある全国的なビジネスの表彰プログラム、エスニックビジネスアウォーズが来週の月曜日10月28日にシドニーで行われます。この賞はオーストラリアの多様性、多文化、移民の業績を祝うもので、 SBS もメディアパートナーとして支援しています。移民が起こしたビジネスが仕事を生み、富を作り出し、多文化オーストラリアの調和を強固なものとします。このエスニックビジネスアウォーズは3つのカテゴリーに分かれており、それぞれにすでに4人のファイナリストがノミネートされていますが、今年の小企業のカテゴリーのファイナリストの中には日本人の起業家が含まれています。クロスカルチュラルマーケティングエージェンシー、ドクの創設者佐久野義則さんがその人です。佐久野さんは2009年にオーストラリアへ移住してきました。佐久野さんです。エスニックビジネスアウォードのファイナリストに選ばれたということで、まずおめでとうございます。
ありがとうございます。
これは佐久野さんのご専門でいらっしゃるクロスカルチュラルマーケティング、
はい、
これでっていうことなんでしょうかね。
そうですね、このエスニックビジネスアワード自体はいわゆるこうオーストラリアにスーツケース一つで移住して、
うん、
でビジネスをゼロから立ち上げて、で、今まだその 80% かなのシェアを保有している人たちに与えられるような、以上のシェアを保有している人たちに与えられるような賞らしいんですけども、
それにしても私もデータ見せていただきましたけども、 30% ずつ毎年売り上げが伸びてるというのは素晴らしいですね、これ
まあでも母数がそんなに大きくないので、多分スタートアップで成長してる企業っていうのはそんなにそれぐらいの成長率っていうのは誇ってるのは珍しくないと思うんですけど、
うん、
幸い、そうですね、毎年会社は少しずつ大きくなってます、はい、
クロスカルチュラルマーケティングということですけども、これは分かりやすく言うとどういうふうなことなんでしょうか。
そうですね、主に、日本企業さんが、オーストラリアもしくはニュージーランドで、展開される際のマーケティングの、サポートをさせていただいております。
うん、
あと一部ですね、オーストラリアの企業が日本市場に参入される際のマーケティングサポートもさせていただいてます。それはまあ双方向でクロスカルチュラルマーケティングというふうに私たちは呼んでおります。はい、
別の言い方しますと外国との取引ということなんですかね。
そうですね、
その際にその文化というのはやっぱり壁になりますか。
もう常にですね、社内社外常に文化の壁というのものは生じるんですけども、その壁を乗り越えるのを楽しめるような人材のみが集まってる会社ですので、まさにその課題が大好きな人たちが集まってるような企業文化があります。
はい、例えば日本との間ですとどういった文化的な壁がありますでしょうかね。
そうですね、まずは、仕事内容で言いますと、その日本っていうのはやっぱ昔からものづくりですとか、あと製造業が非常に強い商習慣があると思うので、そのものづくりに対してのその完成度の期待値って、ね、非常に高いと思うんですよね。でそれっていうのはそのプロジェクトをこう運営していく上でもその期待値っていうのはものすごく高い、高く持たれてるお客様が多い中で、一方オーストラリアでは、とにかくやってみようとか、やってみてそこから考えようみたいな感じのその商習慣も根付いている中で、その双方向にその期待値が違う場合が多くあるんですよね。でその時に、オーストラリアの、進め方と日本の進め方を、お客様あるいはサプライヤー、我々ですとメディア会社とかとよくお仕事をするんですけども、の間に入って、その期待値の調整をするようなことが一番多く見受けられますかね。
具体的にどのようにして調整なさるわけですか。言葉悪いですけど、相手を教育するということなんですかね。
教育というと上から申し上げることになるので、私たちはそういうふうに考えてないですけど、ですね、まずはご理解いただく、そのオーストラリアで、こういうふうなプロジェクトを進めていくときにはこういうふうなリスクが生じますというのをきちんと前もってご説明させていただいたり、ご理解いただいた上で、そのリスクを回避するような形で進めていくというようなアプローチをよく取りますかね。
まあ、日本とオーストラリアかなりそれこそ洋の東西という感じで文化が違いますんで、他にも細かいところあると思うんですけども、例えばその名刺の交換とかいう習慣もそうですよね。
そうですね。
そういう細かいところまでやっぱりケアするわけですか。
そうですね。やはり日本のお客様がこちらにお越しになれた時には簡単にオーストラリアの企業のその商習慣ですとか、お会いした時のそのなんていうんですかね、マナーといいますか、そういったのも別にミーティングルームではないですけども、立ち話と程度でご説明させていただいたり、逆にオーストラリアの会社に、日本の企業さんとお会いいただくときには名刺をきちんと持ってきてくださいとか、あと足をなんですか、ここ上げないようにみたいなことの、はい、お話はさせていただくことがあります、はい、
そこまで細かくやるわけですね。
そうですね、まあ、物事をスムーズに進めていくためには、そうですね、
はい、それがまあ最初の段階としますと、もう少し取引関係が進んでいくとまた違ったケアをしなくちゃいけないと思うんですけれども、どうなんでしょうね。
まあでもですね、大体なんでしょう、まあ、日本の企業さんもその海外で何かをされる時っていうのは海外でやるっていう風なマインドセットでお越しになられる方がほとんどですので、結構その日本の国内でお仕事する時よりも許容範囲といいますか、予期せぬことが起こった時に対すことに対して の, その心の準備というのができている方が多いのではないかなというふうには見受けられますけどね。
まあ、一番気にするのはその納期、日本ですと納期をきちっと守るのが普通ですけれども、は
い、そうですよね。
それが必ずしもここではそうでないのでそれなんかはしかしコストに関係してきますんで、かなり神経質になるかと思うんですけどね。
そうですね、そういったことも多々過去にはありました。でも納期が遅れてしまった場合には、ただオーストラリアの方々って誠実な方が多いんですよね。なのでその約束した納期に仮に遅れてしまったとしても、それに対しての責任から逃げるような方っていうのはほとんどおられないと私の経験から思います。でその責任に対してきちんとそのコンペンセーションを可能な限り彼らの、オーソリティを使ってオファーをしてくれるような方々が多いので、基本誠実なビジネスマンが多いかなというふうに思います。
はい、これまでお仕事していらっしゃってですね、これは困ったなということは何か覚えていらっしゃいますか。
これは困ったかですね。まあでも一番苦労しているのはその人材の確保ですかね。我々の仕事ですと、まあ、クロスカルチャーなので、日本の、物事を見れる観点、あと、西洋、まあ、オーストラリアを含んだ西洋の、物事を見れる観点をも両方用いた人材のみを社内に集めてるんですね。でその上で、マーケティングという特殊な、スペシャリストと、我々のような、まあ、小さな規模の、会社で仕事をしてもらえるというふうにすると、本当に数が少ないといいますか、なかなか人材が見つからないというのが現実でして、たまたま私の出会いには運がある方なんですけども、それで一人本当に1年に 2,3 人すごくいい人材と出会いながら会社を少しずつ大きくしてきたイメージがあります。でもその人材確保というのが一番苦労してますかね。
はい、ところでこのマーケティングビジネスをですね、
はい、
オーストラリアで立ち上げようという気になったのはどうしてでしょうか。はい、
ですね、まあ、前職がずっとそのマーケティング広告代理店で仕事をしてまして、日本で5年でアメリカで3年の経験を積んで約11年前のオーストラリアに来たわけですけども、まあ、オーストラリアでは職なし金なしコネなしの状態で移住してきました。もう妻がオーストラリアのパース出身でして、で妻がたまたまシドニーでいいオポチュニティがあったので、それについて、この国に移住したような形なんですけども、本当にじゃあもうその仕事がない中で何ができるかというとマーケティングしかできないんですね。なので自宅のベッドルームから私ができることは何だろうといろいろ考えながら、で行き着いたのがその、まあ、昔私はアメリカの外資系の広告代理店で働いてたので、ほぼこうアメリカの会社の、世界進出を、サポートするような事業が多かったんですが、その、経験と、 ネットワークを使って、じゃあ次に日本の会社の海外進出をお手伝いできるようなことができないかっていうふうなことを思いついて、ベッドルームから少しずつ、
うん、
お仕事をしながら広げていったりっていうような感じですかね、
はい。そうしますと、まずここへ来て、何かをしようという若い人たちにですね、まずこうしなさいというようなアドバイスはございますか？
まずはやってみる、やってみてくださいというところですかね。結構その日本人の方ってそのすごく準備とかプランニングとかっていうところにお時間とか考えを使われる方を多く見受けるんですけども、やはり私もそのこのマルチカルチャーなオーストラリアですとかアメリカというところでお仕事をさせていただいて、とにかく最初やってみるっていう風なアプローチで結構いろんなことをやってこれたんですよね。同僚たちとで、やってみないと分かんないみたいな顔の皆さん考え方をお持ちで、でもそれでもなんとかこう形になったりですとか、あるいはある程度失敗しても次につながるような失敗っていうのが多かったので、
うん、
やっぱりその止まって考えるのではなくて、まずやってみるっていうことが大事だと思います。
クロスカルチャルマーケティングエージェンシードクの創設者、佐久野義則さんでした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。